ました。マイドステーション月曜日、この時間は大正人権展コラボ上映作品の監督にお話を伺います。まずこの時間にお話を伺うのは映画普通に死ぬ命の自立の監督をしていらっしゃいますマザーバード代表、映像制作プロダクションマザーバード代表で映画普通に生きる、そしてその続編普通に死ぬ命の自立のプロデューサー監督の貞瀬麻耶子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この大正人権コラボ上映開催ということで大阪市西区九条にありますシネヌーボで、上映が始まっています、はい、普通に死ぬ命の自立、はい、この監督、はい、プロデューサーをされましたが、はい、まずあの貞瀬さん監督、これまでの活動どういう活動をされてきたのか教えてください。
はい、まあ、ずっともう若い時から映画に関わってきていて、はい、まあ、初めは劇映画からスタートしたんですけれども、まあ、30代の中盤ぐらいからはもうずっとあとドキュメンタリーの作品に関わっていて、います。で、まあ、障害の方の映画っていうのはこの作品で前作も入れて5作目ぐらいになるんです。
はい、
はい。で、まあ、その他には、まあ、ドキュメンタリーだもんですから、まあ、高齢の方の、まあ、アルツハイマー病の方の問題であるとか、あとはゴミの、最終処分場の記録映画であるとか、はい、まあ、そんなようなものに関わってきました。
ドキュメンタリーを今中心に撮影をされているんですよね。
はいはい、そうですね。はいはい、
で今回その上映されている作品が、はい、普通に死ぬ命の自立というものなんですが、その前作が普通に生きるという作品なんですよね。
はいはい、そうです。
はい、まあ、その続編という形で作られているんです。まずその前作の普通に生きる、これはどういった作品なんですか？
この作品は2011年、震災のちょうど年に、東日本大震災の年に完成した作品なんです、
はい、
だから今から9年前になるんですけれども、撮影を始めたのが2006年になります、うん、だからやっぱりその作品も5年ぐらいかかって、うん、やっと完成したっていう感じなんですけども、うん、舞台は静岡県の富士市と富士宮市という、はい、まあ、同じ医療圏域、医療とかそれから福祉の問題を一緒の、まあ、現役でやっている市なんですけれども、はい、富士宮の現役の、うん、ところにできていた親御たちが作った障害のある人たちの親御さんたちが作った、はい、通所の施設、つまり通ってくる、はい、支援学校、特別支援学校、まあ、昔はその当時はまだ養護学校って言ってたんですけども、はい、養護学校を卒業してからの人たちが、まだ当時は自宅で過ごすかそれとも施設に入所するかという選択しかなかった時代なんですね、
はい、
で、自宅で過ごすということになると家族の介護の下で24時間、まあ、自宅にいてあまり外に出る機会もないということになってしまう、うん、であとは、入所施設に入るかで、入所施設に入ってしまうと、まあ、比較的街中よりも山の中にあるような施設に入ってあまり外との交流もできないまま、うん、一生終わっていくっていうような、まあ、そういうケースの多い時代だったんですね、
はい、
でその時代に自分たちの子供や、まあ、自分たちも日中の時間をたくさんの人と一緒に過ごしたり、うん、そういう、なんていうかな、交流が、人との交流や社会貢献や社会参加できるような人生を選んでいきたい、まあ、その、うん、ある意味で普通に生きていきたいというその普通に生きるということを理念に、
はい、
親さんたちが作られたその通所の施設の、はい、まあ、物語が第一作目だったんです、うん、はい、第一作目というかその前作だったんですね、はいはい、で親さんたちは、まあ、5年間の間に2つの施設を作られて、うん、まあ、3つ目の施設の準備も始まったり、うん、ちょうどその頃に親さんたちが今度はグループホームを作ってほしいっていうような、グループホームを作っていこうというような動きになり始めたところで、うん、まあ、完成して1つ、まあ、その入所っていうか通所の施設を作 ったところの記録で終わったのが前作だったんですね、はい、でこの普通に死ぬというこの今回の作品は、うん、その後の8年間をずっと撮影させていただいて、
その後8年、
はいはい、でまあその当時はお母さんたちも一番高齢の方でも高齢というか一番年代の上の方でも60代手前ぐらい、はい、手前かぐらいだった方々が、うんうんうん、だんだんだんだんやっぱりこう10年経って、うん来ると年代も上になってくる、
はい、そうですね、
それと、うん、通ってらっしゃるご本人さんも、うん年齢が上になってくる、うん、でそういう中で親さんが亡くなっていかれたりそれから病気に倒れられたりっていう現実の問題にがこう直面してくる時にその、まあ、理想的にこう普通に生きるっていうことを理想にして作ってきた施設にいた人たちが一体本当にその自分たちの生まれ育った地域でその生まれ育った家でその自宅にで生活をしながら死んでいくことができるのだろうかっていうことを、まあ、撮らせていただいたっていう感じですね。
はい、障害、まあ、はい、うん、どうぞ。
でまあ実際にはその非常にやっぱりその地域の中でその人たちが生き切っていくということには非常に困難があったという現実があって、でその困難って一体何なんだろうって思った時に、まあ、よく、まあ、障害重度心身障害児者などという言い方がされますけれども、はい、この方々はその重度心身障害児者というふうに呼ばれているけど皆さんそれぞれ全部事情も状況も病気の様子も症状も違って皆さんそれぞれ性格がありいろんな思いがあってそれで生きていらっしゃるっていうことが私も長く撮影してきてこう分かっていくんですよね、はい、でその中で途中で、まあ、やまゆり園の悲しい事件が起こったりそういう中で本当にこの人たちがこの世の中で障害というその障害は一体どこにあるのかっていうこととその普通に生きる生きたい普通にっていうその普通という言葉がありますよね、うん、で誰もがみんな、まあ、私なんかも自分は普通かななんて思っていたり、はい、あるいは親さんだったらやっぱり自分の子供は普通に育ってくれたら嬉しいと思うし、
そうですね、
普通に大きくなったらいいなって思うし、あと学校なんかでもやっぱり普通っていうと普通に走れて普通に喋れてっていうのが普通だったりしますよね、
はい、
でもその障害のある方々っていうのは、うん、その方が持っていること自体がその方の普通であり、うん、その方の家庭では普通なんですよね、で今回私たちはコロナの、うん、まあコロナっていう大きなその自分たちは災禍をこう得たんですけども、この私たちは初めてこう消毒をしたりマスクをずっとつけたり消毒をするっていうそういう必要な、まあ、生活を強いられます、新しい生活様式なんてことを言われますけれども、でもこの障害の重い方々っていうのは皆さん生まれた時からコロナと同じ生活をしてらっしゃるで、どこのお宅にもアルコール消毒がありね、でお母さんたちはマスクをつけていたりね、感染にはものすごく気をつけて生きていられる、で今こそこの方々から私たちは学べることがたくさんあるんですよね、ご家族やご本人から、うん、でそのことをやっぱり何かこう自分たちの中で一つ大きく価値観の変換をしていくっていうことが必要な時なんじゃないかなっていうことが長く撮影していきながら見えてきたっていうことがあって、うん、で実際にはちょっと普通に死ぬというタイトルは非常に衝撃的でありね、でまあ、重い障害の方々の親御さんたちっていうのは子供さんが生まれたりそれ障害が分かった時からその死というものを非常に何ていうのかな目の前のものとして見つめて生きてこられてるわけなんですよね、はい、で私たちも今回コロナで多くの方がやっぱりその死というものを自分にも訪れる死というものをこう体現されたと思うんですよね、はい、で本当にある意味で少し そういうあの生きづらさのある方々の生活に対して私たちは想像力が及んだんではないかっていうことの期待も少しあって、まあ、衝撃的なタイトルだけれどもこれを受け止めてもらって、はい、一回受け止めてもらって私たちにとって普通って何なんだろうと、本当は自分たちが普通だと思ってるけどこの人たちの視点から普通にしていけばね、私たちはもっともっと必ずみんな誰もがあのやがて医療のお世話になりそして障害者になるんですよね、ならない方はいないんですよね、だけれども自分とはやっぱりとってもかけ離れた問題だって思っている、あのそれは誰もがそういうふうに思って元気に生きている、それは問題になることではもちろんないんだけれども、こういう方々ともっともっと想像力を共にこうなんてかしながら時間を一緒に過ごしたり、共に生き合うというね、生きていきながら共に生き合うという心を震わせて生きるみたいな、そういうような視点というのがこうできていったらもうちょっと世の中が変わっていくんではないかなっていうことをすごく思いながら、まあ、こういう映画になりました。非常にあの長編の作品なんですけれども、おそらく見ていただいた方には本当にたくさんあの心の中に残していただくことが、いろんな思いを残していただいたり、いろんな学びを残していただくことができるんじゃないかというふうに思っています。
普通っていうのがね、皆さんそれぞれの次元で違いますもんね、
そうですね、はい、それぞれの皆さんにある普通なんだけれども、障害のある方には障害のある方の普通があり、それを誰もが認めていけるような社会っていうのにしていけたら良いのではないかなというふうに思うんです、で、まあ、あのそんなことを思いながら制作しました。で、今あのその人権展さんの方でこの作品をね取り上げていただけたってことは非常に本当にあのありがたい。私もこの命の自立というタイトルをつけたんですけど、命の尊厳をみんなで取り戻す視点をもう一度持てないかっていう思いを元にあの作ったもので大変ありがたく思っています。で、劇場さんはあのコロナの感染対策もそれから換気のシステムも万全ですので、どこよりも一番安全にこの映画を今ご覧いただけると思うんです、あの往復だけ気をつけていただければあの感染あのご鑑賞いただけたらというふうに思っています、よろしくお願いします、
ありがとうございます、普通に死ぬ命の自立、現在シネヌーボで上映しています、この作品ナレーターは陽紀美子さんが務めていらっしゃるということですよね、重い障害がある子どももその親もその地域で関わりながら普通に生きていくという、普通に生きるその続編である普通に死ぬ命の自立、ぜひこの機会に、ドキュメンタリー映画ご覧ください、お話は佐田末麻耶子監督でした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。こちらの作品はシネヌーボで現在上映中です。今日11月30日も、10時からもう終わってますね。10時から終わって、明日は10時30分から、12月4日まで上映していますので、また公式のホームページご覧ください。なんとワンコインで見ることができるという情報もございます。台東区、浪速区、港区、西区在住在勤在学者の皆様、特別鑑賞料金一作品500円で見ることができますので、ぜひまた詳しく後ほどご紹介したいと思います。この時間は映画普通に死ぬ命の自立のご紹介でした。監督にお話を伺いました。